Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1967回、11月11日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。
そしてすきちゃんはまだ会社から帰ってきません。遅くなるという連絡はなかったんですけどね、なんかトラブってんのかなという気がしますが、まあ、7時半になったんでね、とりあえず取り喋りで始めたいと思いますよ。今日は結構荒れたのかな。島根の方はね、夜中から朝方にかけて大雨になって、風も強くて雷もゴロゴロになって、氷でも降ってくるんじゃないかと思ったんですけども、さすがにそこまではね気温が下がらなかったんですが、東に行くに従って、まあ、その雨雲がずっと東へ流れていって、氷が降ったってところありましたね。テレビでなんかちらっと出てましたけども、これは秋の天気なのか女心と秋の空っていうぐらいですから、変わりやすい天気。まあ出雲もね、私が会社行くときには結構土砂降り状態だったんですけども、会社着いた途端に日が差してみたりね、よくわからん天気でしたけども、皆さんとこは大丈夫でしたでしょうかね。みかんさん、こんばんは。明日もね、新潟から秋田、北海道あたりは雨が残るのかな。今も雨降ってんのかな、ちょっとわかんないですけどね。西からはどうも晴れてくるようですよ。ただ気温が下がるのかな。まあだんだんだんだん冬が一歩一歩と近づいてくるようですんでね、皆さん風邪ひかないように気をつけましょうね。まあ、私は幸いちょっと風邪を引きかけてたのが今治りかけてるんでね、これ以上悪くならないようにしていきたいなとは思いますけども、ただね、喉がねガサガサとするんでね、一応トローチを用意してるんですよ。というわけで、トローチ舐めながらやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。まあスキちゃんもいないんで早速始めていきましょうかね。私の一人喋りの一人段取りなんで、ちょっともたもたするとこがあると思いますが、ご了承いただきたいと思いますよ。 はい、まず最初はですね、こちらギズモードジャパンにあった記事です。宇宙ネタからいきたいと思います。お散歩さんこんばんは。ワイン宇宙へというタイトルを見て、とうとう宇宙で酒が飲める時代が来たのかと思ったら、これ違うんですね。エイジングの変化を研究するためというね、記事が上がってました。先日12本のボルドーワインがロケットに積み込まれ、バージニア州から打ち上げられました。打ち上げられた物資の中にはワインだけでなく、チョコレートチップクッキーを焼くためのオーブンも含まれていたようだということだそうですね。はい、これ宇宙ステーションに物資を運ぶためのロケットだったようですけどもね。ただこのワイン、国際宇宙ステーションの乗組員がクリスマスディナーのために飲むのではなく、宇宙空間における環境がワインにどのようなエイジングの影響を与えるかについて研究するためということだそうですね。まあ、宇宙で酒飲んだらどうなるんだろう。酔いが早くなるのかな。私は一番高いとこ、まあ、飛行機は与圧されてるからなしとして、鳥取県の大山に登ってそこでビールを飲んだのが一番多分標高高いところで飲んだビールかなって気がしますけどね。酔いが早く回ったかどうかは分かんなかったけども、美味しかった記憶はあります。頂上の山小屋の売店でね、350ml がね、缶がね、600円だか700円だかしてたような気がするんだよな。もう20年以上前の話ですけどね、今もっと上がってるかもしれませんけど。あの山頂の売店、まあ、カップラーメンとかいろいろ売ってたんですけども、地元の山岳部の大学生が運んでんですよね。背中に段ボールいっぱい背負って、でね、聞いた時には1日3往復する言ってましたね。我々が登って降りてほぼ1日かかるようなとこね、3往復ちょっとかちょっとかね、小走りで上がっていってましたけどね、大学生さんは。宇宙で飲んだらどうなるのか、一遍実験してみてもらいたいような気もしますけどね。宇宙でお酒飲めないんだったら宇宙行かなくてもいいかなって気がね、しなくもないですけども。はい、まあ、この12本のワイン、多分、地球へ戻して、宇宙ワインとかって言って、高く売るんでしょうね。宇宙メダカってのが一時流行りましたよね。宇宙連れて行ってまた戻ってきたメダカ。あれは国際宇宙ステーションじゃなくてスペースシャトルの時代でしたかね。一度だけね、宇宙メダカってなんか展示してるのを見たことがありますけど、普通のメダカでしたけどね。それでは次の記事は、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。はい、気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple アーケードでプレイ可能なゲームが100タイトルに到達という記事が上がってました。本日 Apple が定額ゲームサービス Apple Arcade で提供しているゲームの本数が100タイトルに達したことを発表していますということで、これ Apple Arcade を始めるよって発表があった時に、サービス開始時点で100タイトル提供っていう話があったの、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。 結局サービススタートの時には100タイトルなかったんですよね。で徐々に徐々に増えていって、今日やっと100タイトルに達したということだそうです。月額利用料金は600円ということですね。皆さんアップルアーケード遊んでます？遊んでますってのも変ですけど、私もね、ダウンロードして遊んでは見ているものの、続けてやってるかって言われると、まあ、定額制っていうのもあるせいなのかもしれないけど、続けてやってるゲームないなあ。まあ、唯一一番長くやってるのはソニックレーシングかな。これが多分、実行回数、再生回数じゃない、実行回数、私的には一番多いような気がしますけどね。皆さんはどうかな？遊んでるかな？はい、それでは次の記事はこちらは iPhone マニアさんにあった記事ですね。ちょっと待ってくださいね。はい、iPhone マニアさんにあった記事です。アップルウォッチにディスプレイ内埋め込み型タッチ ID が搭載されるかもという記事が上がってました。アップルウォッチのディスプレイにタッチ ID が埋め込まれる可能性があるとの記事が、記載が米国特許商標庁が公開したアップルの特許出願の中に見つかりましたということで、今アプローチはロックの解除はパスコード打ち込んで、まあロック解除もしくは、紐付けされた iPhone のロックを、まあタッチ ID とかフェイス ID で解除するとアプローチ側も、ロック解除されるという、まあ2種類の方法がありますけども、ディスプレイの下に、埋め込み型のタッチ ID、 これが入るんじゃないかということですね。まあ、iPhone ではまだ実現してないですけども、 Android にはありますよね。すでにディスプレイの下に、タッチ ID のセンサーがあってディスプレイに指を置いてロックを解除するという方法、まあ、それができてるんだから Apple Watch でも可能っちゃ可能ですよね。まあパスコードよりはタッチ ID の方がセキュリティは高くなるってことなんでしょうね。ただ Apple Watch のちっちゃい中にそれが埋め込めるのかってとこが問題といや問題かもしれませんけどね、技術的には不可能ではないような気がしますね。もしかしたら来年発売の Apple Watch の目玉はタッチ ID 搭載ってことになるかもしれませんね。まあ、カメラ内蔵して Face ID でっていうよりはタッチ ID の方がなんか実現味があるなという気がしますけどもね。それでは次の記事はこちらも iPhone マニアさんにあった記事ですね。はい、iPhone マニアさんにあった記事です。 AirPods Pro を好みの色に塗装できるサービスカラーウェアが開始という記事が上がってました。AirPods Pro を好みのカラーに塗装するサービスをカラーウェアが開始しました。合計64色から左右と充電ケースで色の組み合わせも可能で日本への発送にも対応していますということだそうです。はい、発表される前、AirPods Pro が出るんじゃないのって言われてた時にはカラバリが あるっていうお話がありましたけども、結局は白一色しか出なかったわけですが、この AirPods Pro 色塗って発送しますよというねサービスのようですね。これはあの初代 AirPods の時にもこの塗装サービスっていうのを提供してた会社なんですよね。あの時にも確かあったと思いますけども、16色 ×4 パターン合計64色の灰から選べるということだそうですね。ソリッド、メタリック、ツヤあり、ツヤ消しごとに16色合計64色が選べますよと。で、記事の頭にも書いてありますけども、ケースと右左それぞれ別々の色も選択できますと。ただしシリコン製のイヤーチップは塗装ができないので標準の白のままになるということだそうですね。はい、で、これ AirPods すでに買った人はねダメなんですよね。ここのサービスで AirPods も一緒に購入するというパターンになるそうです。で、お値段がですね、左右の AirPods Pro と充電ケースを塗装した場合の費用は、$439、約48,000円、18,000円、7,000円ぐらい高くなるのかな。あ、嘘だ、もっと高くなるわ。これ税別で書かれてるから、日本で 27,800円ですから2万円ほど高くなるんですね。2万円出して色を塗る、微妙な値付けだな。ちなみに日本円の発送は、$35.01かかるそうです。日本円で3850円だそうですね。出荷までに4週間から5週間現在申し込むとかかるということだそうですね。2万円高か。でも黒色気になるな。皆さんなら何色選びますか。基本は16色なんですけどね。まあ、イヤーピースはね、耳の中入れてしまうんで白のままで、特に問題はないと思いますけどもね。もう少し安ければね、って気がしますが、まあどうしても白以外の AirPods Pro が欲しいっていう方は手を出すのかな。それでは次の記事、こちらも iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone 11 Pro と初代 iPhone の比較動画が話題、大きさは約 1.7 倍にという記事が上がってました。はい、初代 iPhone と最新の iPhone 11 Pro、 こちらを比較した、これは動画があるのかな。うん、動画は、記事の下の方に、YouTube の動画が紹介されてますけども、比較してみたよと。見た目ディスプレイは約 1.7 倍になってますよと。一番最初の写真で見ると一目瞭然ですが、でっかくなったというか、初代 iPhone がちっちゃって感じが正しい表現なのか。こんなにちっちゃかったんですね。 2012年でここまででかくなったということみたいですけどね。ちなみに初代 iPhone の解像度は 320×480 ピクセル だったんですけども、 iPhone 11 Pro は 2436×1125 ピクセル、 解像度も全然違いますよね。あとまあ当然ですが、初代 iPhone イヤホンジャックがついてるということですね。これ初代 iPhone は充電コネクターは、あ、そうですよね、30ピンですよね。もう今なくなりましたね、30ピン。たまに100均とか行くと30ピンのケーブルまだ置いてあったりしますけどね。30ピンか、懐かしいな。でカメラ性能ですけども、初代 iPhone にはインカメラはなかったんですね。背面のカメラだけ200万画素のカメラが1個ついてましたと。当然ですがフラッシュや動画撮影機能はありません。そうか、初代は動画は撮影できなかったんだ、静止画だけ。ここに、ワンちゃんの写真を初代 iPhone と iPhone 11 Pro で撮った写真が比較しておいてありますけども、毛先が全然違いますね。やっぱり解像度が低い分、毛先がなんかぼやーんとぼやけてる感じですけども、まあ、ただ写真的には使えないっていうレベルではどうもなさそうな気がしなくもないですけどもね、はい、というわけで初代、あ、まあ、初代 iPhone 日本で売ってなかったからな、持ってる人はそんなにいらっしゃらないような気がしますけども、古い iPhone 引っ張り出して今自分が使ってるものと比較してみるのもなかなか面白いかなっていう気がしますね。はい、それでは次の記事は、携帯ウォッチにあった記事です。あ、イクラムさんこんばんは。携帯ウォッチの時にです。エレコムから黄ばみにくい TPU ケース、三井化学の新素材を採用という記事が上がってました。エレコムはスマートフォン用ケース黄ばみシリーズの新製品として、三井化学の新素材フォルティモを採用したソフトケースを発売しますと。ソフトケース、iPhone 買って一番最初につけるケース、透明のソフトケース、まあ、ハードケース使う方もいらっしゃると思いますけども、ソフトケース使う方結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、あれって使ってる間になんかこう黄ばんできますよね。でこの新しい素材フォルティモ、これを使ったケースは黄ばみが出てこないらしいんですよね。フォルティモは従来の技術的に難しいとされていた無黄変性、無黄変性、黄色くならない、黄色くならない、ないに黄色に変化の変に性、これと高断性高耐熱性を両立させたポリウレタンエラストマーエラストマー、この素材をスマートフォン用 TPU ケースに採用することで、経年劣化による黄色への変色を防ぐことができ、従来の製品よりも購入当初の透明感が持続するということだそうですね。確かにあのシリコン、まあ、シリコンじゃないですけどね、ポリウレタン製のケース、最初はね iPhone の色を見せたいというか、自分で楽しむために透明のケース使うと思います。使う方が多いと思いますけども、このケースは黄ばみが出にくいということのようですね。ちなみに、この新しいスマートフォンケースは iPhone11 Pro にはどうも対応しないみたいですね。 iPhone11 それから Xperia 5、 Xperia 8、 Galaxy A20、 アクオスセンス3、 アクオスセンス3ライト、アクオスセンス3ベーシック、Android One S7 向けに展開されますということで、現在これ Amazon で購入はできます。あ、ごめんなさい、 iPhone11 Pro 用もありました。 Pro Max 用もありましたですよね。ちなみに11用はお値段が1922円。ポイントが300ポイントつくそうです。なの、ポイントがつくってことは、プライムではないんだな、多分。ですね、送料がかかるってこと？送料に、ああ、プラス、あ、送料無料って書いてありますね。送料無料だからいいんだ。アップバンクストアさんが販売発送しますということで、1922円はこれは 5% 還元され、あ、 5% 還元の対象になるんで、1826円になるみたいですね。はい、まあ、黄ばみの少ないケース、気になる方は購入してみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後の記事ですよ。こちらはエンガジェット日本語版にあった記事ですね。日本語版にあった記事です。ファミマが D ポイント楽天ポイント26日導入という記事が上がってました。ファミリーマートが D ポイントと楽天ポイントを11月26日より全国で導入します。利用金額税込み200円につき1ポイントを付与。またスマホ決済ファミペイユーザーであればアプリと Dアカウント、楽天アカウントを紐付けることで決済と同時にポイントが付与されますと。ファミリーマートは従来 T ポイントのみを扱ってましたけども、これに D ポイントと楽天ポイントが加わるということのようですね。ただ1回の会計時に利用できるポイントサービスは1つのみと。あと一部利用できない店舗もあるということで、どういうこっちゃって気がしますけどね。はい、ファミマは従来 T ポイント、ローソンはポンタか D ポイント、セブンはセブンペイだけ、あ、セブンペイじゃない、セブンポイントということで、まあ、それぞれ別々のポイントカードにポイントを貯めるような形だったんですけども、これによって D ポイントカードを持ってればファミマとローソンはどっちでもポイントが貯まる。使い勝手的には D ポイントに貯めていく方がお得になるのかな。ポイントがあちこち散らばるよりはという気がしますね。セブンもちゃんとどっかよそのポイントにひっつけばいいのになって気がしますけどね。あのセブンペイあたりからセブンはなんか ガタガタと崩れてるような気がしなくもないですけどもね。ただ私は D ポイントは作ってないんだな。今からでも変えた方がいいのかな。あ、ただそうか、ローソンはアップルペイで支払ってるからな。そうすると結局別々のポイントカードを出すことになるのかこの辺まとめてくれないかな。あっちこっちにポイントはね分散してて困るっちゃ困るんですけどもね。まあ D ポイントを普段からお使いの方は、ローソンとファミマでどちらででも使えるんで、当然どちらででも D ポイント払いもできると思いますんでね、活用してみてはいかがでしょうか。ということで本日は以上です。ジミちゃんこんばんは。はい、それでは Twitter にいただいたコメントを紹介しますよ。とどこまで下がればいいのかな。67回だから66回まで。ここですね。はい、ジミーちゃんが、ポッキーほーってことで。あ、そうか、今日ポッキーの日か。11月11日。すっかり忘れてました。ポッキー買ってくればよかったな。コメントは以上かな。皆さんコメントありがとうございます。あ、ごめんなさい、その前にその前の文があった。おバカさんが配信どうもありがとうございます、仕事のともに拝聴いたしますということで、いや、これはもう紹介したやつか、これは紹介したやつだ。そうですね、ジミちゃんだけでしたね。はい、コメントありがとうございました。はい、ね、先週の土曜日はスキ、ちゃんのとこへ私はゴーついてたんですけどもね、お昼にねスキちゃんも行ったことがないけども美味しいらしいよというね噂を聞いていたラーメン屋さんにね行ってきたんですよ。豪津の街の中、それも住宅街の中、一見すると民家かなっていうね建物だったんですけどもね、あれは知ってないと多分たどり着けないよって感じのねラーメン屋さんでしたけども、豚骨ラーメンでしたね。でメニューがね、ラーメン、それから肉増し、あと替え玉、それからご飯、あと缶ビール、これだけしかメニューがないんですよもう豚骨ラーメン1本。でもね美味しかったです。最初スキちゃんはね、なんかスープがサラッとしてるっていう風にね聞いてきてたらしいんですけども、結構ドロッとしたスープでしたよ、豚骨のね。インスタに上げたから Facebook とか Twitter に写真が上がってるかなという気がしますけども、あ、そうだ、餃子もあった、餃子が、餃子もありましたね。で結局スキちゃんと二人でラーメンを二つと餃子を一つ頼んで、 美味しかったんでね、2人で替え玉しましたなかなか美味しいラーメン屋さんでしたけどね。お店の名前が何だったっけかな、何だったっけかなって、ここで言ってもじゃあ皆さん行ってみてねってわけにもね行かないような気もしますが、ラーメン屋さんの名前は何だったっけ、一応紹介だけはしとこうかな。ラーメン屋さんの名前はハッピャクさん、ハチの百の山。もし高知の方車で走られることがある方はカーナビに803って入れたら多分ヒットするんじゃないかなと思いますけどもね。まあ高知の方車で走る人はそんなにいないかなって気がしますがあ、そうそう、頼んだラーメン、スキちゃんはノーマルのラーメン頼んだんだけど僕は肉増しで頼んだんだ美味しいラーメンでございましたよ。車が6台ぐらい止められたかな、店の前に。でずっとねお客さん待ってるんですよ。で我々が行った時はちょうど時間帯が良かったんでしょうけどね、駐車場がちょうど空いて、で中に入って2組か2組ぐらい待ったのかな。それで座れましたけど、我々が食べてる時にはもう店の外の方はずっと行列ができてたんでね、なかなか豪津の地元では有名なお店みたいですけどね。ジミちゃん、他にはサッカーの非電池の日もあるそうです。どうしてかわかりますか。サッカーの日は11人だからでしょ。電池の日は単三電池を立てて1111に見せるってことなんじゃないかな そんな気がしますが、多分図星でしょう。一時ポッキーの日とか言ってなんかロケット打ち上げたり結構派手なことしてたような気がしますけども、最近はあんましポッキーのイベントみたいなの聞かないですよね。どっかでもしかして僕は知らないだけでやってたのかな今日は何の日ってオープニングにやってましたけどね。今今日は何の日って検索するとなんかすっごいいっぱい出てきますね。第一次世界大戦停戦記念日、あと恋人たちの日、チーズの日、電池の日、磁気の日、煙突の日、折り紙の日、靴下の日、下駄箱の日、宝石の日、西陣の日、配線器具の日、カエルの日、あ、ごめんなさい、カエルじゃなかった、鮭の日だったあとピーナッツの日、きりたんぽの日、もやしの日、介護の日、ポッキー&プリッツの日なんかすっごい記念日がいっぱいありますよ今日は。今 Google 先生に今日は何の日 って検索をかけたら、なんか今日は何の日っていうアプリがあるみたいですね、 iOS に。今日は何の日アプリ、こんなアプリがあるんだ。これはぜひ落としといてネタにしなきゃと思ったんですが、アプリ内課金があるって書いてあるな。いくら飛ぶつもりなんだ。あ、広告を削除するため120円払ったらいいみたいですね。ああ、電池の日ってプラスマイナスプラスマイナス。なるほどね。プラスとマイナスなのね。あとね、今アプリ落としてみました。今日は肉まんの日だそうですよ。数字の11が豚の鼻に見えるから。見えるか。あと面白そうなのは、なんだろうな。あと面白そうなのは、だいたい物を並べると1111に見えるっていうのが多いですね。もやしの日とかきりたんぽの日、あと麺の日だそうですよ。あとチンアナゴの日、あれも確かに砂の中からニョロッと出てるのは数字の1に見えなくないですよね。煙突の日ってのも煙突が4本立ってるように見えることが由来って書いてあるけど、煙突って最近ないじゃない。それこそ古い銭湯ぐらいじゃないのかなって気がしますけどもね。あ、独身の日、中国ネットショッピングえらいことになってるんですよね多分。この独身の日に乗っかったのはヤフーだけ？買い物の日。あと何時間？ 4 時間ぐらいで多分終わると思いますけども。何か皆さん買いました？ヤフーでペイペイ払いにすると 20% オフとかって言ってましたよね。20% オフに乗っかって買うほどのものもないかなって気がしますけどもね。お散歩さん、楽天も乗っかってる？あ、楽天もやってんのか。アマゾンは？アマゾンも乗っかってんのか？アマゾンもやってそうな気がしなくもないけど。今特になんか買わなきゃいけないっていうものもないしな。あの何年前のいい買い物の日だったかな、ソフトバンクというかヤフー、体組成系、あれソフトバンクだったな、そう、体組成系を111円で買ったことがあるんですけども、このサービスがね今月末で終わるんですよ。待ってるか、11月28日で終わるって出てたかな。ずっとねほぼ毎日その体組成計に乗って体重を測ってグラフをずっとつけてたんですけどもね、これが使えなくなると。でソフトバンクさん、なんか別のサービス始めてくれるんかなと思っ ったんだけども、どうもやる気配はないと。さあ、体重管理、これからどうしようってね、ちょっと悩んじゃおるんですけどもね。そのソフトバンクの分は、SIM 内蔵してて、多分 3G 回線だろうな。で、データをサーバーに送って、サーバー側で体重データを管理してるっていうやつだったと思うんですけどもね。これがサービス終わると。まあ、Bluetooth で iPhone と接続して体重記録してくれるっていうのしか次選ぶ手段はないのかなと思うんですけども、タミタとかがいいのかな、どこのがいいのかな、はい、今ちょっとね代わりの体重計をね探しちゃおるんですけどもね。でもアプリ経由で記録取ってくれるっていうの結構いいお値段しますよね。1万円ぐらいするんじゃないかなって気がするけど、皆さんはどこの体重計を使ってるんですかね。そもそもアプリとかで記録を取ってるのか、どっかいいのがあったら教えてください。タミタがいいのかなと思ってちらほらとはね見てるんですけどもね。あと、どこだったっけな、フィンク、フィンクってやつが、アプリと連携して体重を管理してくれるっていう体操設計出してんだけど、これはフィンクのアプリの中でしか、はい、失礼をいたしました。なんか切れてたね。どこまで喋ったんだろう。もしかしたらフィンクの話をしたところで切れたのかなという気がしますね。フィンクの話をしたとこでなんかあれって感じだったんでね。失礼いたしました。アメリカさん、つながりましたよ。お散歩さんはタニタで BT 式1万超えだったよ。Wi-Fi からサーバーに通信するタイプは他にもあるけど、やっぱりサービスが終わったら終了。そうなんですよね。あと、まあ、セルラー回線使うのはそんなに種類ないでしょうね。ソフトバンクさんの結構ね、重宝して使ってたんですけどもね。はい、困った困ったって感じですよ。まあ、今月末までにはなんとか、代替のサービスを探さなきゃなってね、思ってはいるところです。はい。ってなとこで、まあ、今日はちょっと1時間まだ行ってないよね、多分。今切れたからちょっとトータルで何分になってるかよくわかってないけど、多分50分ぐらいかな。ま、あんまし長くなると、聞く人も大変だと思うんで。今日はこの辺で終わっておきますよ。以上、空海 IT ニュース1967回、11月11日でした。お届けしたのはみっつあんでした。それではまた明日。 男子って呼んでもいいんだよね。ただものだんだん。
Soraumi IT News.